これまで何度もお話をしてまいりましたように、キリスト教の教えの基本はとてもシンプルなものです。つまりイエス・キリストを信じれば罪の許しと永遠の命を受けることができるという教えです。でしかしそれを聞いた人々の中で、それは素晴らしい教えですね、ぜひ信じたいと思いますと答える人は少ないのではないでしょうか。むしろ私は罪を犯していません、罪の許しなど必要ありません、永遠の命などありえません、そんなものは信じられませんと答える人の方が大部分ではないでしょうか。そこでキリスト教の教えを多くの人々に受け取りやすいものにして届けようとする主張がなされることがあります。現代におけるそのような主張の一つが繁栄の神学と言われるものです。繁栄の神学はイエス・キリストを信じる者は霊的なスピリチュアルな恵みだけではなくて物質的な恵みをも受け取るということを教え、物質的な豊かさを強調する教えです。この教えは現代のアメリカやアフリカなど多くの地域で影響力を持っています。アメリカのトランプ前大統領のスピリチュアルアドバイザー、霊的な助言者であったパウラ・ホワイトという女性の牧師もこの繁栄の神学を唱える人たちの一人です。繁栄の神学を唱える人たちはいくつかの特定の聖書の箇所を前後の文脈から切り離して自分の主張の根拠として用います。例えばヨハネによる福音書の10章10節の私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであるという箇所や、またテイピの信徒の手紙の4章10節の私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいますという箇所を物質的な豊かさを約束するものとして解釈をするのであります。ヨハネ10章の10節やフィリピ4章の19節などです。またヨハネの手紙という手紙の3という大変短い手紙がありますが、ヨハネの手紙3の2節に愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなた方が全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますという御言葉を、物質的な豊かさや体の健康を祈る根拠としています。この繁栄の神学に人気があるのは、物質的に豊かになりたい、体が健康でありたいという私たち人間の本音と一致しているからでしょう。貧しいよりは豊かでありたい、病気であるよりは健康でありたいっていうのは誰もが持っている自然な願いです。その願いを前面に出して肯定しているのは率直であると言えるかもしれません。しかしそれが聖書の教えている第一のものであるかといえばそうではありません。キリストはマタイによる福音書の6章31節から33節のところで次のように教えております。マタイによる福音書の6章の 31節から33節のところをお読みしています。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられるとキリストはおっしゃいました。キリストは私たちがこの地上で生きるために物質的なものが必要なことは父なる神様はよくご存知なんだから、第一に求めるべきものは物質的なものではなくて神の国と神の義であると教えられました。つまり神様のご支配と神様との正しい関係を第一に求めなさいとおっしゃったんです。そして神様のご支配と神様との正しい関係を求めるならば、物質的なものは第二のものとして加えて与えられるのだということを示しておられます。つまり繁栄の神学の大きな問題は第一のものを軽んじて第二のものを強調するということなんです。また繁栄の神学とは反対にキリスト教の教えをより厳しいものにしてその教えの正しさを示そうとする主張がなされることがあります。でそれは罪の許しと永遠の命を受けるためにはキリストを信じるだけでは不十分で旧約聖書の律法を守らなければならないという主張です。キリスト教の教えは神様が与えてくださった十の戒め、つまり実戒に従って生きることを進めています。しかしそれは実戒を守らなければ救われないからではありません。キリストによって救われた人が神様に対する感謝を表すためにそのようにするのであります。救われるために戒めを守るという生き方と救われた感謝を表すために戒めを守るという二つの生き方は表面的に見ればよく似ています。どちらの生き方をしている人も一見すると同じような生き方をしているように見えます。しかし実は全く別のものなのです。なぜならば救われるために戒めを守るという生き方は人が戒めを守ることができるという前提に立っていますが、救われた感謝を表すために戒めを守るという生き方は人は戒めを完全に守ることはできないという前提に立っているからです。そして人間が神様の戒めを完全に守ることができるという考え方はキリストによる救いを無意味なものにしてしまう大変危険な考え方なのです。で、私たち日本キリスト教会は宗教改革者のカルヴァンの伝統に従ってクリスチャンが神様に対する感謝の生活をするという教えを大切にしています。で、しかし神様に対する感謝の生活を強調するあまり実戒を守らなければ救われないというような 立法主義にならないように気をつけなければなりません。でこのように考えていきますと、キリスト教の教えは2つの方向に逸脱する危険があるということがわかります。その一つは、人々の気に入るように教えを変えようとすることであり、もう一つは、教えをより厳しくして正しさを強調しようとすることであります。で、パウロがこのガラテヤの信徒の手紙で論争している相手は、キリスト教の教えをより厳しくして正しさを強調しようとする立法主義の伝道者たちでした。今のトルコにあったガラテヤの諸教会には、キリストの福音を述べ伝えたパウロとバルナバが去った後、別の伝道師たちが入ってきました。そしてその伝道師たちは、クリスチャンはキリストを信じるだけではなく、旧約聖書の律法を守らなければならないと教えました。特にその伝道師たちが強調したのが、旧約聖書の律法で命じられている割礼という儀式を受けることでした。割礼というのは、ユダヤ人が神の民であることの印に、男性のペニスを包む皮を切る儀式です。で、通常は、旧約聖書の創世記17章12節と、レビ記の12章3節の規定に従って、生まれてから8日目に行われました。また、異邦人がユダヤ教に改宗する場合には、大人であってもなされました。そしてその伝道師たちと同じような主張は、パウロとバルナバを伝道旅行に派遣したシリア州のアンティオキアの教会でもなされていました。すなわち新約聖書の使徒言行録15章1節のところには、ある人々がユダヤから下ってきてモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていたと記されています。で、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないという、そのような主張を受け入れつつあったガラテヤの主教会の信徒たちに対して、本日の箇所の少し前の6節のところで、パウロはキリストの恵みへと招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますという強い言葉で懸念を表明しています。そして8節と9節では、他の福音を述べ伝えた伝道師たちに対してパウロは次のような実に厳しい呪いの言葉を発しています。8節と9節には、しかしたとえ私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言います。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。とあります。そしてパウロは11節以下のところで、自分がガラテの主教会に述べ伝えた福音がどのようなものであったかということを説明しています。しかしその説明に入る前に、他の福音を述べ伝えた伝道師たちに対して自分の立場を弁明する一言を書き記しています。それが本日の聖書の箇所の10節の 次のような言葉があるんです。こんなことを言って今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうとアクセクしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。で、この実節の意味を理解するためには、他の福音を述べ伝えた伝道師たちがパウロのことをどのように批判していたかを考えてみる必要があります。で、先週もお話ししましたように、他の福音を述べ伝えた伝道師たちはパウロの教えを一応評価した上で、あなた方が受け入れるべきもう一つ別の福音があると言って自分たちの教えを述べ伝えたのでしょう。つまりパウロの言うように、人はキリストを信じることによって救われるのだが、それだけでは完全な救いを受けることはできない。旧約聖書の律法、特に割礼の規定を守らなければならないのだという主張の仕方です。つまりパウロの後から来た伝道師たちはパウロの教えを一応評価した上で、それを補うようなもう一つ別の福音があると主張したことによって、ガラテヤの主教会の信徒たちは容易に騙されてしまったのでしょう。で、それだけではなくて、これらの伝道師たちは巧みにパウロのことを批判していた可能性があります。つまりパウロが旧約聖書の律法を守らなくてもキリストを信じることによって救われると教えていたのは、キリストの福音を人々に受け入れやすいものにして人に取り入ろうとしているのだという批判です。あるいはそれだけではなくて、パウロは神様に取り入ろうとしているのだという批判もこれらの伝道師たちはしていたのかもしれません。なぜかと言いますと、パウロはユダヤ人以外の異邦人のクリスチャンには割礼の儀式を受ける必要はないと教えていましたが、ユダヤ人やユダヤ人のクリスチャンにはそのように教えませんでした。むしろ割礼の儀式を受けることを勧めていたとも考えられます。で、例えばパウロと共にキリストの福音を述べ伝えたテモテというユダヤ人のクリスチャンの伝道者があります。で、このテモテにパウロは割礼の儀式を授けたということが使徒言行録の16章3節のところに記されています。で、このテモテの割礼の出来事はおそらくこのガラテヤの信徒の手紙が書かれた後の出来事なのでしょうが、パウロは同じような姿勢をずっと持っていたに違いありません。で、こういうパウロの姿勢を他の福音を述べ伝えた伝道師たちは批判したのではないでしょうか。つまりパウロは異邦人のクリスチャンには割礼の儀式を受ける必要がないと教えている。これは人に取り入っているのだ、そしてユダヤ人のクリスチャンには割礼の儀式を受けさせている、これは神様に取り入っているのだという批判です。で、このようなパウロに対する批判は、これだけ取り上げますともっともなようにも思いますが、 実はパウロの意図を誤解したものです。パウロという人はできるだけ多くの人にキリストを述べ伝えるために相手の立場に立って行動をしていました。で、そのことはコリントの信徒の手紙1の9章19節から21節のところを読むとよくわかります。新約聖書の311ページの上の段です。コリントの信徒の手紙1の9章19節から21節のところをお読みしています。新約聖書の311ページの上の段のところです。コリントの信徒手紙1、9章の19節から21節まで。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためですとあります。で、つまり律法に支配されたユダヤ人に対して福音を述べ伝えるときには、自分もユダヤ人として行動し、律法に支配されていない異邦人に福音を述べ伝えるときには、自分も異邦人のように行動したということです。そして本日の聖書の箇所に戻りますと、実節の前半でパウロは、今私は人に取り入ろうとしているんでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているんでしょうかと問いかけています。これは、いいえ、私は人に取り入ろうとしているのでも神に取り入ろうとしているのでもありませんと言おうとしているのです。また実節の後半では、あるいは何とかして人の気に入ろうとアクセスしているのでしょうかと言いかけています。これは、いいえ、私は何とかして人の気に入ろうとアクセスしているのではありませんと言おうとしているんです。実節の最後でパウロは、もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありませんと断言をしています。人の気に入ろうとしているというのは、人に気に入られようとしていると言い換えた方が分かりやすいかもしれません。つまり、私は人に気に入られようとして行動しているのではありません。もしそうであるならば、私はキリストのしもべではないことになってしまいます。しかし、そうではなくて、私はキリストのしもべとして行動しているのですとパウロは断言をしているんです。それでは、パウロが断言をしているキリストのしもべとして行動するというのはどのようなことなのでしょうか。それは、キリストから委ねられた、キリストから委託された福音のメッセージを中身を変えることなく述べ伝えるということです。そして、キリストから委託された福音のメッセージというのは、この手紙の言葉で言えば、2章の16節のところにあります、人は律法の実行ではなく ただイエス・キリストへの信仰によって義とされるということなのです。それをさらに分かりやすい言葉で言い換えますと、私がいつも話しておりますイエス・キリストを信じれば罪の許しと永遠の命を受けることができるということになります。それでも皆さんは疑問を持たれるかもしれません。福音のメッセージの中身を変えないで忠実に述べ伝えても誰も信じなかったらどうするのですか。でそれよりは少し変えて信じる人が多くなった方がいいじゃないですかという、そういう疑問です。でその疑問に対して私は次のようにお答えしたいと思っています。福音のメッセージというのはこの世の考え方にとらわれている限りは誰も信じることができません。しかし神様の聖霊のお働きがあって心が開かれる時には信じることができるようになります。ですから福音のメッセージの中身を変えるのではなくて神様の聖霊が働いてくださるのを祈りながら述べ伝えていきましょう。そうすれば信じる人は必ず起こされます。そのように私は考えています。私たちは人に取り入ろうとするのではなくてキリストのしもべとして福音を忠実に述べ伝える教会を形成してまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロは別の福音を述べ伝えた伝道師たちから人に取り入ろうとしているとか、あるいは神様に取り入ろうとしているとか、さまざまな批判を受けていたように思われます。しかしパウロは一貫してキリストのしもべとして行動していたと自分のことを明かししています。神様、私たちもまたキリストのしもべとしてキリストの十字架の福音によって人は救われ、そして神様に感謝する生活を送ることができるようになるというこのことを中身を変えることなく忠実に述べ伝えていくことができますように、どうか私たちを聖霊のお力によって支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。